今日は湖のような目をした先生というタイトルで、2009年11月にお話しした川谷先生のその後について、ご紹介したいと思います。川谷先生のところへお見舞いに行き、そして本当に先生の湖のような美しい目に出会って感動を覚えて帰ってきた私ですが、先生はその10日後に天に召されていきました。ですから私は生涯で一度だけ川谷先生にお目にかかった、一度しかお目にかかれなかったということになります。でもあの先生のあの美しい目は私は一生忘れることがないと思います。10日後に天に召されたお話を聞いて、もちろん葬儀に参列したいと思いましたけれども、密葬、ご家族だけの密葬をするので、どなたもお呼びしないっていうことを聞きました。それはなぜかと言いますと、あまりにもこの日本中に川谷先生を敬愛していらっしゃる方が多すぎて、もし一般の方もどうぞっていうお葬式をした時には、もうあまりに大勢の人が訪れて収拾がつかなくなるんじゃないかということだったらしいんですね。なぜ川谷先生がそこまで多くの人に愛されているかっていう一つの表れのようなお話を聞きました。それは例えば何かがあった時、川谷先生には全く落ち度がなくても、相手の人に非があった場合も相手を罪人にしたくないという思いから、相手の罪を表沙汰にしないために自分がその責任を取って、自分が悪かったことにしてその人をかばってこられたっていうことなんですね。私たちは誰でも自己中心で、自分が可愛いものです、自分が悪かったならともかくとして、自分に非がないのに私が悪かったと言ってその人の代わりになるということは、なかなか普通の人間にはできることではありません。それをなさったのが、人間の罪を全部かぶって十字架にかかってくださったイエス・キリストですね。私は川谷先生のあの湖のような目を思い出すたびに、あの先生のあの目こそイエス・キリストそのものの目なのではないかと思います。その後いろんなことに出会った時、いつもイエス様ならどうなさるかなって思う時、川谷先生のあの美しい目を、深い目を思い出します。もう死が近いという時でも、美しいだけでなくすごく力のある目でした。あのような美しい、そして力のある目がいつも私を見つめ続けてくださっている、そんなイメージを強く持つことができました。自分を犠牲にしても、自分よりも人の幸せを願うことができる。これに勝る愛はないと思わされたことでした。